リオのギャラクシーナイト。皆さんこんばんは。市川生まれ市川育ちの現役理系大学院生シンガーソングライターのリオです。このラジオは毎月第3金曜の夜9時から、私リオが大好きな宇宙や音楽の話を皆さんとシェアしていきたいと思っています。3月8日に私の卒業企画ライブ、学位授与式卒業証書修了証書が開催されまして、無事大成功のうちに終演いたしました。本当にたくさんの方にご来場いただきまして、もう配信もコメントで大盛り上がりで、これまでやってきた企画ライブの中でまた一番良かったを更新することができました。たくさんの応援を本当にありがとうございました。この日のためにね、オリジナルのコルクコースターを、みんなの出演者の名前入りのやつをね、グッズで作ったんですけど、それも無事完売いたしまして、本当にありがたいなって思いました。当日は一番最初にね、第1部卒業証書の出演者のみんなと、レミオロメンさんの3月9日っていう曲を、ピアノとギターの伴奏で歌わせていただきまして、なんか卒業式始まったわみたいな感じでスタートして、でね、一部は今年大学を卒業する4年生の3人が出演してくれて、みんな MC が面白くてとっても明るい雰囲気で楽しいライブになりました。2部は修了証書というタイトルで、大学院生のシンガーソングライターに出演してもらって、ちょっと落ち着いた雰囲気で大人っぽい感じのライブでした。でね、最後に1部と2部の全出演者のみんなに急遽お願いして、アンコールで、ステージに上がってもらって、私のギター伴奏で、卒業式の定番旅立ちの日にを歌ったんですけどなんとお客様もみんな歌ってくださって、もう見事ね、会場全体で大合唱することができました。もう本当に小学校の卒業式以来っていうか、非常にエモかったですでね、男性はちゃんと男性パートを歌ってくれて、で私はアルトを歌ったんですけど、マイク通してだったのでいい感じで、あとみんな他の人たちはソプラノ歌って本当に大合唱、合唱なんてだって中学校以来やってないので、なんか懐かしかったです。この広いこの広いってとこもね、あって面白かったです。はい、ありがとうございました。ということで、3月8日のこの企画ライブまではこの日に向けた準備だったり、たくさんライブを入れたりして忙しかったんですけど、次の週はライブを入れずに普通に春休みを過ごしておりました。学生はもう卒業式シーズン真っ只中ですし、春休みだと思うんですけれども、皆さんはどうお過ごしですかね。社会人には春休みないんですよね。なんか私来年からないから不安で仕方がないんですけど、私はこの1週間本当に春休みさせていただきまして、まずね、父親と回転寿司に行って爆食いして、その後カフェでパフェ食べてお腹いっぱいみたいな日を過ごしたり、あと大学のアカペラサークルに入ってるんですけど、最後にトモさんのジンジャーって曲をアカペラさせてもらったり、あと初めてのイチゴ狩りに行って大量のイチゴを摂取したりしました。イチゴ甘いし飽きるんだろうな、お腹壊すんだろうなしかもって思ってたけど、全然なんか一生食べ続けられて100個くらい食べたのかな、全然食べれて、しかも甘いんですけど全然ね飽きずに食べられましたいちご狩り毎日行きたいなあとはね、おじいちゃんおばあちゃん家のに行ったりして、でちょっと就職準備でスーツを買ったりいろいろしてました。もう3月もあと少し、つまりね、本当にもういくつ寝ると社会人って感じなんですけど、とにかく最後の春休みね、残り10日ちょっとくらい、楽しく過ごしたいと思います。そして花粉の季節ですね。皆さん花粉どうですか？どこに行っても花粉の話になるので、 なるんですけど、そのたびに絶対に話しちゃうことがあって、じゃどうしてもこのラジオをお聞きの皆さんにも共有したいので話します。私生まれつきのアレルギー性鼻炎で、なので花粉症ももちろんひどくて、で鼻水はもちろんやばいし、目もかゆいし、なんか耳も喉もなんか肌もかゆいみたいな感じで、体調毎年悪かったんですけど、去年の11月号からアレルギーの治療、なんか花粉症の治療を始めまして、皆さんご存知だとは思うんですけど、舌下式免疫療法っていうやつ始めました。存在を知りましてなんかね、スギ花粉のエキスかなんかが入ってるシダケアっていうお薬なんですけど、なんかベロの下でその薬を溶かして飲み込むっていうのを毎日1回 4,5 年続けることで、スギ花粉への耐性をつけられるっていう免疫療法です。えね、これ 4,5 年飲みますよって先生、病院の先生に言われて、じゃあ 4,5 年は治んないのかみたいな、なんか徐々に治っていくとは思うけど、なんか今始めても数年は辛い思いするんだろうなって思ってたんですけど、飲み始めて初めての花粉シーズンが来て、まだ半年くらいなんですけど、めちゃくちゃ効果実感してます。なんかだって今鼻かんでないし、くしゃみもしてないじゃないですか。なんか、去年までと比較したらすごい良くなって、なのでマジでおすすめです。シダキア、最初の方は月1回とか病院に通わなきゃで、お薬をもらいにね、まあ、大変だとは思うんですけど、花粉しんどいって方はもう絶対やってほしいなって思いました。もうアレグラとかでなんかその場しのぎにするよりも絶対に楽になると思った。はい、ぜひシダキアという薬調べてみてほしいです。あとね、ダニ、なんかスギとダニの同じようなやつがあって、ダニの方はピリキアっていうらしいんですけど、なんか絶対いいと思うこれ。でも花粉が飛んでる時期からスタートすることはできないので、今は始められないので、ぜひ覚えといていただいて来年に向けて検討してみてください。それではここで、先ほども言いましたけど、3月8日に開催されたリオプレゼンツ学位授与式より、旅立ちの日にの合唱の一部を、切り取ってきましたので、お聞きください。いただいたのはリオプレゼンツ学位授与式というライブより旅立ちの日にでした。これリハーサルなしでやりました。はい、ということで、それでは今日限定のコーナーに参りましょう。リオの新肩書き案大募集ということで、私リオはこれまでの3年間現役理系大学院生シンガーソングライターという肩書きで音楽活動をしてきました。しかしついに大学院を修了することになり、 4月からの新しい肩書きが必要になりました。ただ全然思いつかないのでみんなから案をいただきたいということで、ね、たくさんたくさん送っていただきました。ありがとうございます。たくさんなのかな、とりあえず私が今のところでね確認できたすべてを読み上げたいと思います。じゃあどうしよう、最初こっちにしようかな。なんか今日ね収録に来たらお便りはがきでいただいてて、初めてですよこんなの。なんかラジオっぽくて嬉しいので読みます。江戸川区の鈴木俊春さんかな。こんにちはリオさん、私彗星が気になっている鈴木俊春です。今回ギャラクシーナイトのリオさんが新しい肩書きを求めているというので作ってみました。ありがとうございます。天文学博士を目指す太陽系シンガーソングライター。おー、なおこれにふさわしい歌詞もありますということで、その歌詞はどれなんだちょっとわかん、書いてない。はい、太陽系シンガーソングライターね。天文学博士は、でも私天文学じゃないんですよ。そう、どちらかというと宇宙物理学っていうか、専門としては惑星物理学なんですよね。でもなんか別に博士目指してないかもまあ難しい。ありがとうございます。でも嬉しいな、はがき。お次、ラジオネームなしの方からシンプルに宇宙大好きシンガーソングライターなんてどうでしょうといただきました。あり。でもなんかまあ、次いきます。次、ワッチさんからいただきました。銀河系シンガーソングライター、なんかギャラクシーナイトですね銀河系。でも本当に天文、なんかこれねみんなにね説明するのが難しいんですけど、天文と惑星物理学ってまた違くて、天文はなんか X 線とかで遠くの宇宙を見るのやつなんですよ多分。いや私は太陽系内がメインの感じだから銀河わかんないんですよね。なんか難しい研究やってる周りの院生の話は聞いてたんですけど、でもかっこいいっちゃかっこいい。お次、かやちゃん、この間の3月8日のライブに一緒に出演してくれたかやちゃんからいただきました。 SSSW と書いてスペースシンガーソングライター。なんかねシンガーソングライターって SSW で書かれることがあるんですけど、それにさらに S をつけて SSSW スペースシンガーソングライター。いやありだけど、なんか SSW って書いて、リオちゃんスクールソーシャルワーカーなのって言われたことがあってなんかまた違うなんか感じになりそうなんだよな。お次、ピヨピヨ見習い占い師シンガーソングライターシトロンですさんからシトロンさんというシンガーソングライターの方からいただきました。ご卒業おめでとうございます。リオちゃまの新肩書きを提案させてください。4ついただいた、3つかいただいたんですけど、コズミックシンガーソングライター、コズミックエンジニア系シンガーソングライター、コズミック OL シンガーソングライター。宇宙というとギャラクシーとかスペースとかもありますが、コズミック響きが好きです。好きです。またライブでご一緒できると嬉しいです。今後の活躍ご活躍も応援しておりますっていただきました。ありがとうございます。コズミック確かにかっこいい、かっこいい、ありかも。コズミックエンジニア系とかコズミック OL とかだとなんかちょっとさ、なんかさ情報量多い。 OL オフィスレディーレディじゃないからな、キャラがむず。ありがとうございます。お次、大塚さんからいただきました。現役技術系会社員シンガーソングライター、現役理系会社員シンガーソングライター、あ、宇宙大好きシンガーソングライター、あ、同じのある、これ同じ人違うよなで4、人工衛星を作るシンガーソングライター、いかがでしょうか。人工衛星を作るシンガーソングライターいいかもしれない。宇宙大好きシンガーソングライター、ありがとうございます。一旦次行くね。匿名第9号さん、リオさんから宇宙は外せない、なので宇宙探求系シンガーソングライターとか 宇宙業界シンガーソングライターあたりが無難でしょうか。かっこ4月から社会人大変でしょうけど音楽活動もリオさんのペースで頑張ですといただきました。ありがとうございます。宇宙探求系シンガーソングライターいいな。でもさ、なんか宇宙の曲しか作っちゃいけない感なんか出てきちゃう。わかんない。宇宙業界シンガーソングライターもなんか宇宙の曲をさいっぱい作んなきゃいけなさそうお次、シロノアールさん、もういっぱいいただきました。天体系シンガーソングライター、宇宙系シンガーソングライター、宇宙に夢中なシンガーソングライター、思いつく範囲で挙げておきます。他に天体の変態とかも浮かびましたけどやめときます。天体の変態はもうシンガーソングライターじゃないのよ。うんありがとうございます。あと2つ、あんちゃんからいただきました。これからの宇宙を築き上げるニューキーパーソンリオ規模でかシンガーソングライターじゃないし、なんかこれじゃイーロンさんになっちゃうよ最後、ハゼヤさんからいただきました。プラネットシンガー、あーいいね。どうしよう、なんか全然決まんなくて、え、ちなみに市川うらら FM の北村さんは敵お気に入り、
僕の、はい、思いついたのは、はい、もうストレートにあのサテライト系シンガー
ソングライター。なるほど、メモっときます。サテライト系サテライト系、
まんまですけどね
なるほど、ありがとうございます。なるほどね。どうしよう、なんか今決めようと思ってたんですけどなんか後悔しそうなんだよな、ノリで決めすぎると。でもうわー、でも本当にたくさんいただいてありがとうございます。皆さん、あの多数決的には宇宙大好きシンガーソングライターなんですけど、ちょっと今日いただいたのを、参考にしまして、次のラジオで発表しようかな。でいいですかそうします。4月ね、ラジオの放送前に1回ライブがあるんですけども、そこではあのリオですしか言わないでやって、ラジオで発表させていただきますので、ちょっと皆さんお楽しみにしといてください。そしてね、今のね、私結構ね宇宙しかできないじゃんしか言ってないと思うんですけど、なんかその辺も踏まえてまた案があったらお便りの方に送ってくれたら嬉しいです。でもね、今んとこ好きなのはサテライト系シンガーソングライターめっちゃ嬉しいんですけど、みんなからいただいたやつだとなんだろうな、コズミックシンガーソングライターかな、シトロンさんの、ですお楽しみにお待ちくださいということで、一旦置いといて次のコーナーに行っちゃいましょうかね。次が宇宙トピックに参りたいと思います。はい、宇宙トピックということで、今回お便りを送ってくれたシンガーソングライターのかやちゃんからご質問をいただいてますので、ちょっとお話ししようと思います。質問内容は、宇宙で雷は起きるの？ということで、私雷のことは全然詳しくないんですけど、ちょっといろいろ調べてみたので共有したいと思います。そもそも雷って何？というところから、気象庁のサイトを参考に調べてみました。雷は雲の中であられと氷の粒が衝突すると摩擦が生じて、で水分子、その水分子の中の多分プラスの電荷とマイナスの電荷が分離することで放電するという現象だそうです。湿った空気がこう激しく上昇して上空の冷たい大気の領域まで到達すると、あられや小さな氷の粒が大量発生するみたいで、なんかね、渋谷のスクランブル交差点の人混みみたいなイメージで、氷のこう人口密度っていうか密度が大きくなってぶつかりやすくなって、たくさん摩擦が生じるほど大きな雷になるんだと思います。夏の積乱雲みたいなやつですね。こういう雷雲は夏には7キロ、冬には4キロもの高さがあるそうです。確かに夏の積乱雲大 秋いいけど冬あんま見ないな、でも雨は降るなみたいな感じですよね、うん、それで宇宙ではどうなのということですが、宇宙はこのような水でできた氷などは存在してんのかな。でも水はないよね、 H と O に分かれちゃうのかな。なので雷は落ちないはずです。ただスプライトという現象をご存知でしょうか。スプライトとは雷雲の上上空高度50キロから90キロの中間圏という場所で落雷と連動して一瞬だけ赤く光るという発光現象です。雷の上から宇宙に向かって赤い光が放たれます。これは冬の北陸地方など雪がたくさん降る地域では、まあ、一日中厚い雲が空を覆ってると思うんですけど、そういった雲による雷が活発な場所で観測されやすいそうです。だから私は多分そのテレビ番組の映像で見たことがあったと思うんですけど、あの宇宙からの観測映像が有名なんじゃないかなと思います。なのでかやちゃんからいただいた宇宙で雷は生じるのかというご質問に対する答えは、宇宙空間では雷は発生しませんということです。ただ激しい雨や雪の日に厚い雲の上空ではスプライトという赤い光が宇宙に向かって発光しているっていうことです。もし気になった方はスプライトの映像を調べてみてください。以上宇宙トピックでした。ここでディオの活動の告知をさせていただきます。まずですね、地元でライブに出演させていただきます。3月27日金曜日、モテアータルート14にて原点回帰その1というイベントに出演させていただきます。このイベントは、昔のねライブハウスの盛り上がりをもう一回っていう、もう一回復活させようっていうイベントで、ありがたいことに呼んでいただきましたので、ぜひ3月27日金曜日モテアータルート14遊びに来ていただけたら嬉しいです。そして地元のライブもう一個決まりました。ゴールデンウィークです。5月3日日曜日、日記コルトンプラザで行われるコルフェスに2年ぶりに出演します。去年は応募忘れちゃったんですけど、今年はちゃんと覚えてて応募して、5月3日日曜日11時10分から11時25分の枠で出演させていただくことになりました。あのコルトンの中の外の広場で歌わせていただきまして、皆さんは大きい階段があると思うんですけど、そこに座って無料で聞くことができます。あと一日中いろんな団体さんがパフォーマンスしてるので、ぜひお買い物がてら遊びに来ていただけたら嬉しいです。そして次回のリオのギャラクシーナイトは4月17日金曜日夜9時からです。次回のトークテーマは新生活についてということで、私自身もね働いて2週間3週間くらい経ってるくらいだと思うので、その話をしたいし、皆さんの中で新生活迎える方も体験談を話してほしいし、新生活は迎えてないけどアドバイスあるよって方はぜひたくさんお待ちしております。お便りはメールと応募フォームにて募集しております。メールアドレスは rio@fmu.co.jp です。応募フォームはリオの SNS からアクセスできます。リオの漢字は理科の理に桜です。各 SNS 利用と調べていただければ出てくると思うので、ぜひお願いします。最後に弾き語りコーナーです。本日は先日の卒業企画ライブで初披露した新曲を、弾き語りしたいと思います。なんかね、高校時代の先生が就職する前にいろんな国を見て回りなさいってよく言ってる人だったんですけど、その社会人としての目線になる前に自由な発想を持ってる間に、まあ大人になって思ってるとは思うんですけどね、その一番自由な時にいろんな世界を見て、自分の考えをね持てるようにしてねって言われて、まあそんなに海外行けるわけがなかったんですけど、まあ卒業旅行の時に台湾とか行かせてもらって、いろんな街を日本の中でも見て、そしたらね、結果的に自分の住んでいるこの市川市のことがもっと大好きになりました。なので、この市川で過ごしている今見える景色を歌にしたいなと思って、この曲を書きました。私の家と駅の間の道を ね、たくさん歩いてきたんですけど、半年間、歩いてて見えた景色たくさんメモして、それをこの一曲にまとめたので、ね、エモい曲になってます。最後にこの新曲この街をという曲を弾き語りでお聴きください。リオのギャラクシーナイト、今月も聴いてくださってありがとうございました。この時間の相手はリオでした。
それは小さな喜びになる。